皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、案内人の楠木でございます。今月は夏のお楽しみということで怪談会でございます。怪談といえば番組の準レギュラーでもあります怪談屋良健さんの登場でございますので、お楽しみにしてください。不思議な物語もありますよ。最後までよろしくお付き合いください。ということで、今年ですね、もう猛暑ということで本当にもう暑さはね厳しいんですけれども、実はちょっと暑いということでね、いろいろ見てたんですけれども、環境省大臣官房環境保健部企画課熱中症対策の、ね、熱中症対策室っていうところからいろいろ資料が、ね、公表されてるんですけれども、もう、救急搬送される人が、ね、熱中症で非常に多くなっているということで、沖縄は、ね、やっぱり海に囲まれているので比較的涼しく過ごせているはずなんですけど、今年は本当に暑くて、沖縄でも結構搬送者が、ね、増えているというような話です。でちょっと資料を、ね、手元を見てるんですけれども、沖縄県でですね、救急搬送された人っていうのが、7月29日から8月5日までのデータで、昨年はですね42人、それでも42人いたんですね。そう、42人だったんですが、今121人、かなり増えてますよね。で全国的にやっぱり搬送者も増えてるしね、死亡者も出てるぐらいなのでね、本当に気をつけないなといけないなと思ってるんですけど、私も先日ですね甲子園球場の方に、まあ、阪神戦見に行ってきたんですけど、試合終了後にですね、もう多分もう完全熱中症だろうなっていう感じの女性がですね担架に乗せられて、呼吸所がバーッと出ていって、そして外には救急車が待っててっていうのがあって、まあ、2日ほど連日見に行ったんですが、2日とも救急車来てたんですよね。だからやっぱり暑いだなっていうのをここでまた実感して、本当に今まで見たことない光景だったので、ちょっと皆さんもねぜひ体調には気をつけてですね、まあ、階段を聞きながら涼しくなっていただいて、この夏を乗り切っていただければなと思っているんですけれども、お便りも来てますのでご紹介していきます。県内リスナーさんからいただきました。7月の放送のユーマ会すごく面白かったです。ゲストの菅さんの話がうまくて引き込まれました。沖縄モスマンの話ですが、放送で元のお話は聞いていたのですが、霊的なものかなと思っていたので、ユーマという考え方はなかったので斬新でした。それにモスマンが日本にもいたというのが意外です。ぜひまた話を聞いてみたいのでゲスト出演してほしいです、ということで、県内リスナーさんいつもありがとうございます。菅さん本当に、ね、知識が非常に豊富な、もうお話も楽しい方でね、また機会があったらぜひ出演していただきたいなと思ってますね。沖縄モスマンね流行らせたいなと思ってるので、ちょっと地味にね皆さん流行らせていただければと思います。番組ポッドキャストの件でね、実は FM 那覇にお問い合わせいただきまして、国庁名古屋の地よりさんからですねちょっとお問い合わせいただいたんですけど、 Spotify や Apple ポッドキャストの方ではですね、表示する本数に制限が実はありまして、過去の放送すべてを聞くことができないですね、設定上。それで過去の放送を聞けませんかっていうようなお問い合わせをいただきまして、FM 那覇さんの方から、まあ返信していただいているんですけれども、 FM 那覇の番組ページの方では第1回から全ての回のですねアーカイブを残してございますので、そちらから聞くことができます。普段ね Spotify とかご利用なさってる方で、ちょっと過去の放送ね、去年一昨年聞きたいなっていうのがありました、ぜひですね FM 那覇の番組ページの方探していただければと思います。よろしくお願いいたします。先月もお話ししたんですけれども、最近ですね県外のリスナーさんからのお声掛けっていうのをよくいただいておりまして、 ポッドキャストで、ね、過去の放送を含めて、ね、多くの方にちょっと聞いていただけているということでとっても嬉しいです。でもし、ね、お気に入りの回やメインテーマのリクエストなどもいただければ幸いです。で実はこの Spotify の FM 那覇の番組内でもかなりですね再生数を上げているということで非常にありがたく思っております。これからもよろしくお願いいたします。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほかリアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストの配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索で、オカルト FM エリア78を検索してください。 Spotify、Apple、ポッドキャストでも過去の放送回含めて聞けますのでこちらもぜひご利用ください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見ご要望などをお寄せください。メールアドレスはmail@okaruto.okinawa、mail@okaruto.okinawa、またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きの皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今月は皆様お待ちかねの怪談会でございます。この時しか、まあ、聞けないまた BGM もかけておりますけれども、今や怪談はね1年を通して愛されているわけですがやっぱり夏が一番盛り上がるのではないでしょうか。沖縄でも、まあ、今年は7年ぶりの猛暑日を記録しております。海に囲まれて本土より気温が低い夏を過ごせる沖縄でも今年の暑さはもう異常です。こんな暑さを吹き飛ばすような怪談を今日もお届けしてまいりましょう。この方にお越しいただいています。怪談屋良健さんです。
皆さんこんばんは、怪談屋良健です。お久しぶりです。
お久しぶりです。ありがとうございます。はい、もうね夏というかどうですか、体調とか大丈夫ですか。暑いですけど。
暑いですね。
暑いですよね。
うちクーラーないので、
うわうわもう辛い、はい、辛い。
階段で今涼んでいます。
そうですね、はい、本当にもう危険な暑さなのでね。
危険な暑さですね。
こんな暑さは本当にもうなんか記憶にないぐらい暑いですよね。
すごいですね。
は
い、
まだまだ、まあ、ここ数日はあれですかね、なんか予想気温を見ても少しはね304とか5までいかないような感じはしたんですけどね。
風はあるんですよね沖縄は。だからなんとか過ごせるかなっていうけど、日中の日向ではやっぱりちょっとなんですね。
夕方になったら大体ね涼しくなるじゃないですか、はい、日が落ちたら。日が落ちても暑いですよね最近。
建物から熱がぼーっと、
ね、もうちょっと尋常じゃなくて、ね、もう大変なんですけどね、まあ、階段で涼しくなっていきたいと思っております。はい、ちょっとねあの気になる記事をあの、はい、見かけたのでちょっと一緒に読んでいただければと思うんですけど、はい、ですね、調べというサイトの2024年8月6日配信の記事なんですが、タイトルがね結構面白くて、うん、8月の墓参り絶対一人では行ってはいけない、その理由がどんな幽霊より怖いと話題にっていうタイトルなんですけど、
そそりますね。
ね、あの、え、何が怖いの、人怖なの、何なのっていうことで、実はこれですね、現役 の、 あの僧侶の方がですね、吉田さんという方が投稿したあのポストなんですね。長崎県大村市の僧侶の方なんですが、本当の話です、墓参りはできれば2人以上で行ってください、1人は行かない方がいいですという書き出しから始まりということで、これ聞いたらちょっとねゾクッとするんですけど、熱中症で動けなくなると発見も遅れて危険です、お墓で命を落とす危険があります、お墓は日陰が少ないし焼けた、墓石コンクリートで石窯オーブンです、久しぶりの墓参り張り切って清掃すると時間も忘れやすい、休憩水分同伴者お忘れなくよろしくお願いいたしますということでね呼びかけてるんですね。
なるほど。
あの沖縄の、ね、お墓ではちょっとイメージつきにくいかもしれないんですけど、
ちょっと日陰あるんですよ沖縄の墓は、
うん、そうですよね、
屋根があるからちょっと
だから、内地のお墓って本当に石がむき出しなので、確かに ね、
石ですね、いわゆるね。
そうですね、べちゃって触るだけでもね、もうずっとお水かけとかなきゃいけないんじゃないかなぐらい暑いので、ね、そうですね、やっぱりね、
体調崩して倒れた場合発見が遅れるという心配が一つあるということなんですね。
そうなんですよね。だから同伴者がいないと危ないということで、うん、これもある意味霊より怖くてね、お墓参り行ってね、お墓に入ることになったらシャレならんので ね、
本当にそうです ね、
ね、ぜひ気をつけていただきたいですね。もうこの前ね、七夕で沖縄もお墓掃除がありましたけれども、うん、まあ暑いですね。
今はお盆前なんですね、実はあの収録が。
そうですね、はい、
なのでまたちょっとお墓参りじゃないですけど、ご先祖様が来るっていうのもあるから、ちょっと近い感じですね。
そうですね、まあ、こんな記事がちょっと気になって、あの、ご紹介したんですけれども、うん、まあ、怪談、夏でも冬でも、まあ、うちの番組のイベントでもね、冬場にやったりもする、秋口とかやったりするんですけれども、うん、先日ね、あの怪談会やって、良賢さんはこうお話し手として参加して、
はい、
ね、私はまあちょっとあの遊びに行かせていただいた、なんか沖縄というハンバーガー屋さん、
フィッシュバーガー、
フィッシュバーガーさんか、
お店ですね、
神里原階段ということで、
そうですね、 あそこら辺一帯が正式名称ではなく、呼称として神里原っていう呼ばれ方をされているところ
なので、農連市場の近くですね、ですね、あの壺屋の、ね、あの辺ですね、
はい、
でなので神里原階段というお名前にされたということで、
うん、
ちょっとね、あのハンバーガー屋さんっていうのも、ハンバーガーじゃ、フィッシュバーガーか、フィッシュバーガー屋さんっていうのもバーガー屋さん自体初めて私も行ったの で、
ね、
ちょっと不思議な感じでしたけどね、
まあ、居酒屋のメニューでフィッシュバーガー出してるっていう感じのおしゃれなお店っていう感じですかね、お店の雰囲気、
うん、そうですね、ちょっとこじんまりとしたね、
そうそう、
いい感じのこのキャパシティだなと思って、はい、
良かったですね、
見てたんですけどね、あのカウンター側にね、
3人、
吉郎、
ね、さんと、はい、タイムチナさんと3人で座って、はい、
そうですね、なかなかあの、
うん、神里バルということで、あの吉郎さんがお得意のバルがつくところはちょっと曰くがあるっていうお話を一個されてたのを、
そうですね、ちょっとちょっとゾクッとするような、何ですか、考察的なね、
そうですね、あと僕の持ちネタの臭いおばさんの最終的な終着駅が農連市場、つまり神里丸のとこなので、
ちょうどね、そこだぜっていう話で、まあそこというあれではないですけど、
そこで見かけられたよっていう、あの目撃談があったんで、なんか他にも見かけたらご一報くださいっていうお話をしましたね、
なんかこの会場の近くのね、お話を聞けると皆さんもまたね、ちょっとお得な気分になっていただけるんじゃないかななんて思ったりしたんですけどね、うん、結構楽しい会でした。
近くに行きつけのお店で、あの幽霊がいるお店があったりとか、はいはいはい、
そうでしたね、
そうなんです
ね、それとあの近くでのお話結構
好評で
したね、なかなか楽しくあの拝見していた、聞いていたんですけれども、
そうですね、なんかその後、アウトプットで、
ああそうです、3ヶ月ぐらい連続でね、また
小原さんと、オリジンの芸人さんの誰かさんと吉郎さんっていう組み合わせでアウトプットで怪談会やってるみたいで、僕が見に行った時、あの学校の怪談っていうテーマだったんですけど、学校の怪談ほとんどしなかったんです、
はい、なんだそれ
もう思いつくままにやっている感じだったんで、
楽しそうですね、
楽しかったですね、
これちょうど今日収録日が、あのまた
第2回
な、夏の怪談でしたかね、
ですね、
で来月も多分あるんじゃない
かな、だけど多分テーマとは即さないことを思いつきでやってるんじゃないかな、吉郎さんと思いながら、
それはね、それでなかなか面白いかなと思ったりするんですけれども、
うん、それが一番ね、あの話して楽なんですよね、テーマがあるとちょっと詰まったり思い出せなかったなくなっちゃったりすることもあるから、話の流れで出てくる怪談が一番、そうですね、やりやすい、
そうですね、それが一番あの聞いてる方もね、この流れで聞いていくっていうの好きかなと思うんで、うん、結構楽しい回でしたね、
そうですね、
はい、でまたね、あのイベントもまたちょっと考えておりますのでね、まあ、また形になってきたら皆さんにもお知らせしていきたいなと思いますので、うん、よろしくお願いします、はい、ではちょっとね、まず 今回私の方で一つお話をしたいものがありまして、はい、先日ね友人が体験者さんから聞いたというあの人づての話ではあるんですけど、このね、友人者さんはコインランドリーをいつも利用されているということなんですね。でコインランドリーを利用されているということなんですが、車を、まあ、もちろん沖縄大体車なんで車を使うわけですが荷物もありますしね、助手席にですね何も置いてないのに頻繁にシートベルト着用サインの表示の警告音が出るということで、このコインランドリーに行くときにその現象が起こるらしいんですよね。で、車というよりはこの道すがらに何かあるのか乗っけてきてるんじゃないかなって気味悪がっているよっていう話を伺いまして、実はこういう話ねこの前もちょっとねこのイベント会場少し話とかしたんですけど、よくこういうのを聞きよくではないですけどこう体験される方いらっしゃるみたいで、まあ、ちょっとですね2023年10月15日の車のニュースっていうあのサイトでこういったのを見つけたんでちょっとご紹介しておきたいんですけど、シートベルト着用忘れの警告音って重い荷物乗せてもなるのうっかり時に心強いシートベルトリマインダーの仕組みとはっていうねあの車のサイトちょっと見つけたので、お話ししますと、まあ、助手席に、まあ、運転席も当然なんですけれども重さを感知するわけですね。しかしですねメーカーとか車種によってあの感知の感度が全然違うらしくて、実はこれ公表はされてないということなんですね。どういった感じになるよっていうのは実は公表はされてなくて、ただねあの重さだけじゃなくて座面に対する重さのかかり方、まあ、人が座るという形ですねも関係しているので、荷物を乗せた場合に必ず反応するということでもないし反応するということもあります。でこの記事の著者の大西トタンさんという方が実際に実験されたということで、体重70キロのご自身があると当然なると。で2リットルのペットボトル6本入りの段ボール12キロですね、これを置いてもならなかったと。ただ別モデルの車では約5キロの大型リュックサックでもなったということがあるらしくて、まあ、荷物の置き方とかサイズ感そういったものにも反応するようだということなんですね。で私の車はですね、まあまあいつも乗ってる車と家族の車とかで、まあ、3台ぐらいを乗り渡るんですが、そこに助手席にだいたい犬乗るんですね。でこの子は 9.5 キロなんですけど、なかなかの体重、子供ぐらいの大きさあるじゃないですか、全くならないんですよ。どう座っても立っても丸くなってもならないんですね。でどの、車種もホンダとかスズキとかあるんだけどどれでもならなくて、でだいたいですね5キロから10キロぐらいで感知するのが多いとは言われているんですね。だからまあ10キロ弱の犬でも反応しないということは、やっぱり鳴るっていうことはそういった何かしらの重さがかかってるってことになると思うんですけど、じゃあ幽霊って重さあるんかいってちょっと思ったんですよね。なんか透明とか透けるイメージあるじゃないですか、重、なんて重み重力とか関係あるのかなと思って、
重力っていうよりかは力があるイメージがあるんですよ。その壁をどんどん鳴らす幽霊の話とか聞いたことがあって、壁をどんどん鳴らすぐらいのパワーは持ってるようなイメージがあるんで、その重さというよりかはパワーがあってセンサーが反応しちゃうんじゃないかなと思うんですけど。
あ、なるほどですね。なんかこれがちょっとねよくわからない理由かなと思ってて、まあまあそういった車のねお話があると。
座面に反応するってことはこう持たれて背中まで持たれると反応するっていうことなんでしょうかね。その軽くても、幽霊は同じ人間と同じように座るはずだから。
ただうちの犬もめっちゃ綺麗に座るんでしょ、持たれ横にもたれかかって。だからなんかいろいろ分かんないなと思ってるところで、まあ、もしあのリスナーの皆さんね、
日本の車ってよくできてるんですね。
すごい感知して人間じゃないって判断してうちの犬にピピになってないってことじゃないですか。
そうですよね、
しなくていいっていうこと でぜひですね、自分もそういった体験したいよとかいうお話があったら、まあ、参考にねどういうものを乗せて乗せてないみたいな話とかね、どこでだけ鳴るとかね、そういったお話あればぜひお寄せいただければなと。
パッセンジャーっていうやつですね。
そうですね、もう何が乗ってくるか怖いですね。 ちなみにですね、しょっちゅうさっきからなんかね、よく気づいてると思うんですけど、はい、パソコン見てるんですけど、はい、おかしいです
あれ今日もおかしくな
ってます。1台2台体制で撮ってるんですけど、1台大丈夫なんで、もうそのまま両
してるんですけど、早めのお盆来ちゃってる感じですかね。
なんか変だな数字がと思っていたら、うん、突然録画止まってるんですよね。途中まではできてるんだけど。
あ、それですか。
でちょっとあの
今2台目で撮ってるので一応なんとか。
そうですね、
大丈夫なんですけどね、
はい、大丈夫かと思います。ただおかしなことになって触ってないんですよ私こっち、うん、1回しか、
うんうんうん、
もう前回に2つダメだったことありましたからね。
取り直ししましたから
ね。そうですね、あのもう嫌です
ね
何かしらありますね。
いや幽霊さん、あの証を立てるのはいいんだけど、あの録画を録音を止めるのだけはやめてほしいっていうことで。
そうですよね。
そうそうそう、大変なんでね。
ちょっとね、あの両健さん前聞いたお話になった続編もあると、あ続報あるって聞いてんで、ちょっとお話いただけますか。ちょっとあの
振り返りながらやりましょうね、
はい、
那覇にあるライブハウスがあるんですが、そこで働いてる女性兼アーティスト、あの音楽も作りながらご自身で音楽活動もしつつ、そのバーで、あのミュージックバーで働いてるっていう方がいるんですけど、その方から聞いたお話で、防音施設になってるこのお店の中で昼間あの無音のままギターを弾きながら、こうどこからも音が入ってこない状態の中でギターを弾きながら歌詞を自分で考えてこう当てはめながら作曲活動をしてたんですけど、ご本人が喋ってない言葉が入るようになってきて、最近あーとかうーとか最初はそれだったんだけど、ある日この歌詞いいねって言葉があのスマホに字幕で現れるようになって、録音してるスマホにこの歌詞いいねっていうなってから、ここ幽霊がいるなっていうので有名になってたんですけど、あのオーナーさんは幽霊がいるっていうことがすごい嫌がってるらしいんだけど、この女性はちょっとあっけらかんとした方なので、あいるんじゃないっていう感じであの過ごしてたんですけど、最近また続報を聞いたら、
はい、
あの春巻きご飯が食べたいっていう字が出てきて、
春巻きご飯、
はい、だからお腹空いてんだろこの幽霊ってなって、今春巻きご飯ちゃんって名前になったんですよ、この幽霊の名前。
春巻きご飯って何なんですかね。しかしね、
だから何も音出してないところで急にスマホに春巻きご飯が食べたい、
ご本人は聞こえていらっしゃらないわけですよね。
音は聞こえてないんです、
だけどスマホは感知しているということなんですよね。
その言葉を感知して春巻きご飯が食べたいっていう、それの詩を集めて あの曲ができたそうなんですよ、だからこれあの世界初じゃないかっていうことなんですけど、本物のゴーストライターがいるっていうことだったんですよ。
ゴーストライターが
春巻きご飯ちゃんの歌っていうのができたっていうんで、一回聞いたことあるんですけど、はい、不思議な歌でした。ほんわかした。
これ今度番組でかけさせてもらえないですかね。
録音してきて、あそうか、ゲストで呼んで歌ってもらうぐらいしかできないかな。ちょっと本人で出たがりな人じゃないんでちょっとあれなんだけど、話してみますね今度。
もし音源をがお借りできるとかね、なんか権利関係があるかもしれないので、もうこうなんですか、公表されてる曲でしたらちょっとあれかもしれないですけど、い
やすぐ作っただけの曲だから、そういうジャスラックにも引っかからないような曲なんでしょうけど、
ちょっとそれすごい気になるのでね、
あ
の
世界初であろう幽霊が作詞した曲、
はい、ぜひ今度
春巻きご飯ちゃんの歌ですけど、
聞きたい、私も聞いてみたいですね。
ちょっと不思議な曲を書く方なので、
じゃああの作詞をその幽霊春巻きご飯ちゃんがやって、曲を
その方がやって
らっしゃると、ちょっと不思議ですね。じゃああの字幕になったものをどんどんこう集めていって、まあ、歌詞っぽくしていくって感じですか。
まだ残ってるみたいで、相当奥まで探して、あほら見て見せてくれてたんで、あるとは思うんですけど、
そうそう、ちょっとそれ今度ぜひ、ね、聞いてみたいなと思いますけどね。世界初のゴーストライターですから ね
正真正銘の。
そうですね、本当にね、なかなか面白い、はい、普段全然できなさそうな体験って感じですけどね。
そうですね、 今回出演にあたりましていろいろ、はい、いろんな方から怪談を聞きまくったんですけど、
はいはい、
今年は小粒でございますね。
おー、そうなんですね。
みんな寝るときに金縛りにあってっていう、なんか見たぐらいの話なんですけど、
はい、
それって今エリア78で話してもリスナーの皆さんは多分満足しないと思うんですよもっともっとって思ってると思うんで。
あ、そうですね、
今年は小粒だなと思ってなかなかいい階段に巡り合えなくて取材があ
れ、まあ、これもねこう巡り合わせなのでまたね、うん、なかなかヘビーな階段も今後耳に入ってくるかもしれないですけどね、
うん、そうなんですよ、ね、でいつどこであるかわからないからとりあえず聞きまくってはいるんですけど、うん、面白いようにみんな同じような
これはあれですかね、もう暑いし体疲れてるから
寝てる間につ
ってるみたいな、
塩分がなくなって、う
ん、感じじゃないって思ったりもするんですけどね。
これも何件かあるかもしれないですよね、夢見て。
もうなんかほら監視割り来るの分かるとかいう方いらっしゃるじゃないですか、うん、
分かります分かります。
足つるのって分かるじゃないですか、
はい、
あー来るな来るな来るなみたいな、
小村帰りってやつ、
ね、そうですね、はい、関西でなぜか小村帰りっていう、うん、あれですよね。私ももう最近本当よく足がつったりして、あくるくるくるくるって寝ながら思ったりするので、なんかそれではってちょっと疑ってしまっては申し訳ないですけど、そんな人もいるんじゃないかなと思っちゃったりしますけどね。
僕昔夢で鎧武者に足のふくらはぎを切られる夢を見て、それで切られる痛みで目が覚めたことがあって、これも小村帰りなんだろうなと思うんだけど、よくこの夢見てましたね。今言われて思い出したんだけど、
でも
刃物で切られる、
でも刃物で切られるとちょっと違うとは思いますけどね。違う、
痛いんですよ、つってる感じじゃなくて本当に刺されてスパッて足のふくらはぎを縦に切られる感じ。
でも痛いんですか、足は。
痛かったんですよ。で押さえてギュギュってやって治るっていう感じだから、小村帰りなんだろうなと思うんだけど、セットで見た夢が超怖かったんです。
ちょっと気持ち悪いですね。それ
鎧武者にやられてました、
ね、わー鎧武者に切られる。
沖縄で鎧武者っておかしいな
と。そうね、なんかあれですね、ちょっとあまりイメージないですけどね、うん、じゃあちょっと、投稿来てますので、
はい、
じゃあ一緒にちょっと聞いていただきたいんですけれども、はい、さっきね車のお話をしましたので、車のお話もう一つ来ているのでね、はい、こちらの方ちょっとお話したいと思います。 M さんからのお便りです。職場の同僚だった Y さんの体験談です。通勤や買い物などでいつも使っている車を運転中、時々誰もいないのに後部座席から視線や気配を感じることがあり、気味が悪いとは思っていたのですが、何かが見えるというわけでも運転中に危険な目に遭うこともなかったので気のせいだろうと片付けていました。ある日のことです。長女がお母さんの車を助手席に呪怨の男の子みたいのが乗ってるって言いながら家に入ってきました。家にいた長男も一緒に急いで駐車場に出てみましたが、助手席には何もいませんでした。助手席からする視線や気配の原因はこの子なのか、多分これは助手席ではなくて後部座席なのかなと思うんですけど、この子なのか、なぜ助手席なのか何もわからないのですが、どうすることもできないまま車は使っています。10年ほど前に新車で購入し、当然事故を起こしたこともありません。車にもともとついている例だとも思えないし、運転中に乗せてしまったのでしょうか、というようなお便りをいただきました。ありがとうございます。
としおくんでしたっけ。
としおくんでしたっけね、白塗りのね、
ブリーフ1枚の。
そうですね、
いやー、いたら怖いですね。
いたら怖いです。これはなかなかヘビーですよと思ったんですけど、短いんですけど、なんか想像したらすごく怖くて、なんかなんでしょうかね、沖縄の怖い話とかでもありそうなね。
子供が来るやつって大体あれですよね、その疲れてる方が優しそうだったりするイメージなんですけど、
まあ、この方もね主婦の方なので、ね、まあ、もう子供さんも、まあ、でもみんな大きいみたいなんですけど、
だからなんか頼りがいがあるからと思って来てしまったんじゃないかな、
ね、そうかなと思ったりもしますね、うん、なんかやっぱりほら事故車になんか霊が乗ってるみたいな話は聞くじゃないですか、まあ、怪談話としてね、
うん、
でも新車で購入してるっていうことは、この車にもともといたわけではないはずなので、
通りすがりで
多分拾ったんでしょうね。どっかしが拾った、 まあ、気配もしてて、このちょっとお話 M さんからですね、ちょっとお話伺ったんですけれども、うん、この Y さんっていう方はなんか勘の強い方っていうんですかね、うん、あの幽霊とか見えはしないそうです、
うん、
でこの、長女さんかな、長女さんが見える人ということらしくて、うん、そういう話をしたみたいなんですけど、ご本人は気配を感じるけど何も見たことはないっていう話らしいんですね、
うん、
でこの人もなんか、気配とかすごい感じる方だということは、M さんおっしゃっていて、
うん、
で何かあの職場でですね、どなたかの身内の方が亡くなって、何人か非常に親しい人だけがこうお香典を包んでお渡しして、でそれの香典のお返しを預かっていて、まあ、事務所にこう挙げたか2人3人ぐらいかなの方だけが持っていたそうなんですけど、その時にああこれかっていうことをこのY さんおっしゃったっていうんですね。で、うん、どうしたのって言ったら、もう数日前から何か変な感じがしてたと、誰かの家族とかに何か良くないことがあったんじゃないか、そんな気がしてて、あ これだったんだねっていうことをおっしゃってたということで、何かそういった感じやすい方みたいですね、
うん、何日も前から分かって腑に落ちてたんです、
ね、そうですね、そうですね、それを見て腑に落ちたというような感じ、方みたいで、まあ、実際あの見えないけれども感じる方というのはやっぱりねいらっしゃるでしょうかね、うん、
運転気をつけてくださいとしか言いやすい
ですね、そうですね、
後ろから見られたりしてる、
それでもあの悪いことはしないみたいですかね、うん、危ない目に遭ってないっておっしゃっているので、まあ、そこはねちょっと安心ですけど、嬉しいですけど、でその後にもこういったあの娘さん長女さんかな、長女さん見たってしたんですかっていうことも聞いていただいたんですけど、うん、その1回だけだったということらしいです、
うん、
だから本当に通りすがりだったのかも知れないですけどね、ヒッチハイクはちょっとご遠慮いただきたいなという感じがしますけどね、はい、はい、ということで ありがとうございました。 M さんからのお便りご紹介しました、はい、今回もう1ついただいてますので、はい、ご紹介していきますね、
はい、
こちらは沖縄県パート主婦さんからのお便りです。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
私の友人恵子さん過去仮名から聞いた話です。恵子さんの娘さんは中部地区にあるショッピングセンターに勤務しています。娘さんは霊感があるらしく、たまに幽霊を見ることがあるようで、今日白いワンピースを着た女の人の霊を見たと言ってきたので、恵子さんはうちに連れてこないでよと冗談まりじに返事をしたそうです。そんな会話も忘れていたある日、帰宅した次男が今日誰かうちに来ているのと聞いてきたそうです。来客がなかったため来てないよと告げるといぶかしげにしています。家の中で女の人の姿を見たというのです。長男の彼女はよく家に遊びに来るので、もしかしたら自分が気がつかないうちに長男と彼女が帰宅していたのかもしれないと思い、お兄ちゃんの彼女じゃないって言ってみても、次男は首をかしげるのです。あんな服を着てるの見たことないなと、恵子さんはハッとして、もしかして白いワンピース着てたと聞くと、次男はそう白いワンピース、お兄ちゃんの彼女そんな服着たことないし、なんか雰囲気も違っていたと返事をしたと言います。後から長男にも尋ねると、長男も家の中で白いワンピースの女を見たということがあるとのことでした。しかしその後2人の兄弟が家の中で白いワンピースの女を見ることはありませんでした。ショッピングモールで見たという娘さんも、恵子さん自身も家の中での目撃はしていないそうです。恵子さんの自宅の近くには地元で霊堂と言われている場所があり、もしかしたらそれが関係しているのかもしれないと言っていましたという話で、ありがとうございます。ちょっとこれまたね、雰囲気の違うお話で。
これも、なんていうんですかね、たまたまいらっしゃったっていう感じの、部類になるんじゃないかなと思います。
霊堂があるということでしたけれども、ただちょっと気になるのが、はい、最初娘さんが見たっていうのが、
うん、
自分の勤めているショッピングセンターで目撃しているわけですね、うん、して仮にですよ、霊堂の近くに家があったとしても
とてです、ね、
連れてきてんじゃんって話になりますよね。
そうですよね
どういうことだって思った
よね。正直に言うと聞こえてるんですよね、会話が。
あ、
冗談でも連れてこないでよって言われたから、
ね、じゃあ
いたずら気持ちでじゃあ行っちゃうかしらって来てるかもしれないんで、
まあ、すでに来てるんでしたみたいな話かもしれないしね。
ただーんってなってるかもしれないんで、
ちょっとねもうこれ、
でも綺麗な人ならちょっと来てほしいですね。
うわー嫌ですもうイケメンでもダメです。怖い怖いです。はい、もう家には来ないでください。まあ見えないですからね、どっちみちね、来たとてなんですけどね。
階段好きと階段喋る人って霊感がゼロですからね。
ゼロですからね。だから体験談とかを話される怪談師さんとかすごいですよね。
すごいですよね。
よく体験してそれ自分で喋れるなと思って。
タイムウチナーさんなんかすごい体験いっ
ぱい。すごかったですよね。またちょっとね、あの来ていただいて、
ね、話聞きたいですね、はい、
もう本当にもう恐怖ですよ。本当に、うん、恐怖を感じるような体験だったので
、よく折り合いをつけて喋れるようになりましたよね。
そうですね、本当にそれはちょっとすごいなと思いますけどね、うん。で一応ね、投稿自体でいただいているのはこれだけなんですけれども、はい、ゆうかさん何かまたちょっとお話があればと思いまして。
そうですね、なんかあるかな、
ね、なんか今回ね取材先がなかなかね集まらなかった
エリア78で話したかどうか覚えてない話が多すぎて。
ああ、それは ありますね。イベントだったかな何だったかなってね。私もちょっとあやふやだしな、イベントで聞いたのかもしれないし、普段のお話で聞いたのかもしれないってありますからね。
今たまたま、
はい、
資料ノートの空いてるページの話をたまたま
して
、
はい、ぜひぜひお願いします。
これは FEC にいたピン芸人メガネロック大谷くんから聞いた話なんですけど、
はい、
当時 FEC にいたマネージャーさんが見えすぎて困ってるっていう話があって、
はい、
これ しましたかね、この話ね。事務所内の冷蔵庫の横にちっちゃい女の子が座って男の子が座ってるから、いろいろ見えすぎる話をするマネージャーさんがいて、
はい、
ちょっと芸人さんから気持ち悪くなってたらしいんですよで、あるライブハウスは、場所は言わない方がいいですね、ライブハウスで、
はい、
FEC のライブ、お笑いライブやってたんですけど、ステージの上にどんちょうのような布が、黒い布がこうファサファサとつけられてるようなところなんですね。で、このマネージャーさんが急にあそこにちょっと変なのがいるっていうのを指さしたのが、そのどんちょうの上の布がファサファサしてるところがあって、普通の人からしてみたら何も見えないんだけど、どんちょう何があるのって他の人には見えないけど、マネージャーさんにどんなのがあるか聞いてみたら、死神みたいなやつがいて、ものすごく指が長いんですって。それが指をこう動かしながら獲物を探ってるって言うんですよ。で、どうしようどうしようと思ってたんだけど、その時ちょうどやってたのが大喜利をみんなで椅子に座って大喜利大会やってて、舞台の上ではお客さんからもちろん幽霊は見えないし、
はい、
マネージャーさんだけざわざわ騒いでたんだけど、この長い指で、ある一人の芸人さん、龍神まぶやの初代の慎吾くんに、
はい、慎吾さん、はい、
ちょんって触った瞬間に慎吾くんがヘナヘナヘナって倒れたんですよ、椅子からバタンって落ちて。芸人さんだから、あ、なんかずっこけたんだろうってわーってその場では取り繕ったんだけど、もうなんかまぶい抜けたような感じになって、すーんへなーバタンって倒れちゃったんですよ。でライブはとりあえず終了して終わったんだけど、慎吾絶対やばいからお祓いするからちょっと連れておいで、わかりましたって探したけど、慎吾くんだけいないんですよ。やばい、このまま返したら死ぬぞあいつってなったから、うん、電話かけてみたら車で今移動してますってなってて、もう今まぶい落としただろうって、はいってなってて、じゃあ電話で遠隔で除霊するからって、そのマネージャーさんが遠隔で除霊したっていう話なんですけど、メガネロック大谷くんが次の日に、あれどうなったんです、その遠隔除霊どうなったんですかっていうか、見てみって言って、その人が腕見せたら腕が全部ひっかき傷だらけだったらしいですっていうお話。
長い
長い爪で
やられたんですかね
っていうお話が。
これはちょっと 登場人物わかるじゃないですか、はい、あの芸能人の方なんで、ね、だから余計リアルに
感じますね。慎吾くんが狙われて、うん、もうこのマネージャーさんも辞めたらしいんですけど、っていう話。
マブヤーなのにマブを落としてしまったんですね。やばいやばい、
危なかったですね。
これちょっともう何でしょうかね、実害ある話怖いですよね。
芸能事務所って意外とこういう系のセキュリティをちゃんとしてるところがあるらしいですね。
ああお払いとか。
そうそうそう。
あでも聞いたことありますね、あの大きいプロダクションは必ず専属のお払い師がいるとか、ああいう霊能者がいるっていうありますよね。
生き量対策のところもちゃんとしてたりとか。
あでもやっぱりそうですよね、あのアイドルだったり芸能人の方って生き量にこう疲れることって絶対あると思うので、うん、その辺考えるとねちょっと怖かったりしますけどね。
でもよく知ってるあの舞台のところに死神みたいなやつがいるんだなっていうのだけで僕はちょっと怖いんで、ね、
あ余計さんも実際行かれたことがある会場なんですよね、は
い、超有名なとこですから
。あそうなんだ、はい、怖いですね。これはちょっとゾッとする話ではありますけどね、
はい、まあ、FEC がライブやってるって言った時点で場所特定できると思うんですけど、
あ、まあ、私もちょっとうっすらっちかなとは思ってますけどね、はい、
そうなんですよね、
うん、でもお客さんには見えてなさそうなんで大丈夫ということで、うん、皆さんね安心してライブはぜひ楽しみに行かれてくださいね。そうそう、
笑いの楽しい気で追い払える、
うん、やっぱりあのプラスの、ね、エネルギーっていうのは、うん、やっぱり笑いから出てくるのはもう間違いないです。体にもいいぐらいですからね、うん、霊の方が当てられちゃうと思うんで、うん、どんどん笑ってねやっていければなと思うんですけどね、うんうん、なかなかこれもちょっとパンチの効いたお話ですね。
これ話してませんでしたか。
これあらは一応聞いたことはあります。概要的にはでもラジオで話したのかお話おしゃべりでお話をしたのかがちょっと
メールで送ったのかあれしたのか全然覚えてなくて。
そうですよね、あの結構長くうちらもやってますからね、はい、はい、でもなんか、いやいや聞いたこお話って何回かね聞いたりした方がね、
うん、あのブラッシュアップする
ので、ね、そうなんですよ、いいので私も何回も同じお話とか聞きたくなる方なので、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
でちょっとこれ階段を投稿階段ではないんですけど、うん、あの私の友人が今県外に住んでるんですけれども、うん、あの彼女が沖縄に沖縄の子じゃないんですけどね、うん、沖縄好きで結構長いこと沖縄住んでたんですけど、その時に那覇に住んでて、で私もお家行ったりしたことがあるんですけど、とある場所に住んでまして、うん、私はそこを幽霊アパートって言ったんですよ。なぜかというとなんかもうやべえぐらい古い、
うん、
もうなんか廃墟かっていうような外見ですね、うん、で本当に崩れそう怖みたいな感じでこうアパート3階4階あ4階建てぐらいだったかな。
結構でかいですね、
うん、で友達は3階に住んでたんだったかな、はい、あ3階に住んでたんですね、うん、でも最上階じゃなかったけどやっぱり4階から5階あったのかもしれないですね。エレベーターもないようなアパートですよ、うん、で1階にまあちょっと店舗入ってなかったかもしれないですけど、なんか店舗ができるみたいな、そして上が住居っていうような建物なんで、何回か遊びに行って、あの彼女猫飼ってたりするので、まあ、猫遊びにね行ったりとかしてたんですけれども、でその彼女が実は霊感があるのかどうかで、あの見えないけどすごい感じるタイプの子で、で実はあの某那覇市内の某所に勤めてて、今は居抜きで別のものになってるんですけど、そこであの霊を感じたりか絶対あそこにいるとか分かったっていうのを感じるような子で、でここもう絶対幽霊アパートちゃんみたいな、私は見えないから言ってたんですね、うん、したら彼女が多分ねいるよって言って、多分階段のところと駐車場に絶対いるって言って怖って言ってたんですが、でなん
で、
そう、なんでそう思ったのっていうと、で後ろの方になんか崖じゃないんですけど、崖とか山みたいな感じになってて、そこを切り開かれて道があって、そこにアパートがあるって感じなんですけど、
なるほど、
そこのだいたいね2階ぐらいの高さに、まあ、なんかちょっとしたなんか物置みたいな穴があると、で多分あれもともと防空壕だと思うって言うんですね、彼女が言うの。私もそれ見たことあるんですけど、あ確かになんかここをくり抜いてもともとあったところにちょっとなんか塔的なものつけて物農具入れてるみたいな感じで、あっちじゃないかなという話をしていて、やべえなって言ってて、彼女はまあまた引っ越しをしまして、でこの前通ったらですね、 うん、ついこの前で、まあ、スバル以前通ったらもうついにですね人も全部いなくなってあのカバーかけられて聞いたらあれらしいね、あの耐震的にもうダメな建物でもうみんな出ちゃったということで、でそこをこの前通ったら完全な更地になっていて、うん、後ろのこの山みたいなの見えたんです。やっぱり完全にここがちょっと異質な感じでポコッと見えるんですね。その農具があるというところがもう見えるようになってるんですけど、それをちょっとこの前通った時に思い出してなんかちょっとゾワッとしたなっていう話なんですけど、
そこ本当に防空壕ですかね。
え、何ですかそれ、怖いんですけど。
僕聞いた話は崖とかであのそういう作りのところのお墓があるんですよ。
お墓、
それだったら話は変わってくるなと思いながら聞いてて、
あ、お墓で中取っちゃってなんか物入れにしてるみたいなこと
か。
彼女はね農具を入れてるのは見たらしいんですよ、うん、だから何かは、まあ、仮にお墓でもお墓以外の用途であったのは間違いないかなと思うんですけど、
うん、あ、ちょっと崖を削ってお墓作った
りする。そうですね、昔のお墓
じゃないですか。それじゃないかなと思って、聞きながら一人でゾワゾワしてたんですけど、
なんかちょっとゾワゾワしてるのかなと思って見てたんですけど、
はい、
全然それはもうやっぱり話してみるもんですね。ちょっと全然そんな私は、
うん、小原さんも多分同じような見解してくれるんじゃないかなと思いますけど、
だから彼女はそこが変なような気がすると、見えない、何も見えないけど、うん、そこからでこの階段のところ踊り場だったかなと、駐車場は間違いない、変なのがいるから絶対振り返らない、車止めたら絶対見ないようにしていつもお家まで帰ってるって言ってて、めっちゃ見るんですけどもちろん見えなくて私はね、っていうことがあった。
だからアパートの横にお墓っていうのも沖縄ではよくある話なので、
そうですね、私もこのこう、まあ、実家の方があるんですけど、あのそこの近くにちょっと変な土地があって、うん、こんな残地みたいな感じだったから、ここもでもちょっと整備したら家とか建ちそうなもんだけどねと思って見てたとこがあったんですね、うん、こっち側して、たまたま犬の散歩に行って裏もあったらお墓だったんですよ、
うん、
こっちから見たら単なる盛り土があるような残地にしか見えないですけど、うん、裏もあったら多分中ないはずなんですね。もう本当にこの昔のおっしゃってたみたいに崖にあるような、
うん、見てないような、
そうですね、多分中はもう取られてお墓自体は移設しているのか何かだと思う、開いてたので多分中ないんですよね、うん、でも割ってちょっと思っちゃいますよね、このもろにこう口開いてるとね、うん、今それを、ね、確かにそんな感じなんて今そう言われたら思いましたね。
聞いてる絵を想像してたらお墓 になってしまいました。僕は
ちょっと気持ちが悪かったということですね。
いいお話ですね、
はい、ということで、夏の怪談会はここまでとさせていただきたいと思います。不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家のかなさんの実話怪談をご自身の朗読でお届けします。
うーとうと、今年も沖縄の旧盆がやってくる。スーパーに行くと一角にお中元の品物が並び、菓子類も旧盆用のレモンケーキやマドレーヌ、仏壇に備える菓子セットなどが多く並び、明らかに普段のスーパーとは違っていてイベント感が増している。そしていよいよ旧盆が近づいてくると、惣菜コーナーもこれまた仏壇に備える重箱に詰める結び昆布やこんにゃくを煮たもの、立方体に切られた味が染みているであろう大根や、脂身が白く見える豚の赤身肉の煮付けなどがたくさん並んでいるのだ。さまざまな季節のイベントのたびに日本はこんなにも色とりどりな食べ物であふれる国なのだということも実感してしまう。そして旧盆が来るたび私は思い出すことがある。確かあれは私が3歳くらいの頃だったと記憶している。昼間に親戚の家に行ってその家に集まった子供たちと遊んでいた時のことである。両親はお中元回りをしていて、挨拶をして家人と話している間、その家にいる子供たちと遊んでいるのだった。 そんな中、ふと私は仏壇の向こう側から声をかけられたことで、子供たちの遊びの輪から外れ、一人で仏壇の前で手を合わせておしゃべりをしていたのである。その家の当主の祖父にあたる人のようだった。旧盆の時にはあちらこちらの家で線香を焚いているため、私はそのくらいの物心がついた頃から呼び止められることが多かった。うとうと、うとうと、と仏壇の前で目をつむり手を合わせていると、話しかけてきた向こう側の誰かと意思疎通ができるのだった。どこから来たのか。那覇。そうなのか。おじさんはご飯食べに来たの？まあそうだけど、みんなの声を聞きに来たんだよ。この一年をどう過ごしていたのだろうかって。ふーん。私が仏壇に手を合わせて仏壇の向こう側から話しかけてきた誰かと話をしていると、決まって大人たちはその様子を笑っているのだった。どうして他の人はこの人と話したくないのかなと、その時私は思っていた。後に母親から聞いて驚いてしまうのだが、私が仏壇で向こう側の誰かと話しているのは、大人にいたずらを仕掛けているのだと思っていたということなのである。仏壇で手を合わせることは死んだ人と話すためにやっていることだと思っていた私は、だんだんと成長するにつれて、死んだ人とは対話ができない人が大多数なのだと気づき始めていったのである。私が日常的に感じていることは、多くはない人たちの考えていることだったり、少数派だからこそ大多数の人からは頭がおかしな人という烙印を押すこととして扱われていることだと知るようになっていった。昔から私はマイペースであり、人からどう見られようと大多数に迎合して生きていこうとなんてしたくもなかったのである。そのため多くの人の感覚というものが未だに理解できないことがたくさんあるのだ。自分の価値観や考えを優先的に出して日本で暮らしてしまうと、空気を読まざるを得ない場に身を置いた時に、周りの言わんとしていることにふと気がつくと、他人の意図に圧倒されて恐怖を感じてしまい、この世の終わりが訪れてほしいとさえ願ってしまうのである。続く。
いかがでしたでしょうか。以上、実は怪談不思議な物語でした。
オカルト FM エリア78。
はい、エンディングです。ホッとする、はい、優しい音楽のエンディングになっております。
しますね。
はい、もう今日もね、たっぷりお話いろいろね、
早かったですね、
もうあっという間に終わってしまいましてね、もうお時間ということで、なんか怪談会ね、みっちりやっちゃうんでね、もうほぼエンディングトークなしということになっちゃうんですけれども ね、はい、また、次回の怪談会やイベントでね、両家さんのお話聞ければと思っておりますので、よろしくお願いします。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日9月22日22時にお会いしましょう。案内人は楠木と
怪談や良犬でした。
ありがとうございます。はい、今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。